皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はオペラ歌手でピアニストのロフリー久美子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではお話を伺う前に、オペラ歌手でピアニストのロフリー久美子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。ロフリー久美子さんは東京都のご出身です。武蔵野音楽大学声楽科を卒業されました。砂原美智子氏、引田誠二郎氏に師事し、オペラ歌手、ピアニストとして活躍され、日本の歌の美しいメロディーを紹介しようと、オーストラリア、アメリカ、ニュージーランドなどで数多くのコンサートを開催、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
久美子さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今日はご主人のボブさんとご一緒ということで、はい、大変仲のいい、
はい、もうすっかりぴったりくっついて
このスタジオがちょっと暑くなる
んで、さっきから暑いのそのせいなんですね。
今紹介がありましたように、久美子さんはオーストラリアで活躍中のオペラ歌手ということで、はい、特においでいただきました、はい。たまたま私の友人の久保田明彦君というのがありまして、その奥様とね、はい、大学、武蔵野音楽大学で同窓だということで、はい、おいでいただいたわけですけれども、はい、今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先ほどお話がありましたように、東京都の生まれ、
東京都の育ちです。はい、ずっと東京で。はい、そうですか、
は
い。
東京はどちら。
下町の谷中千駄木という、あの辺でございます。
あ、そうですか、はい、下町のね、
はい、そうです。
古い江戸の町という感じでしょうか、はいはい、それでずっと小学校、中学校、高等学校、それから大学までずっと東京ですね。
はい、そうですね、
東京生まれの東京育ち。
生まれは九州でございますが、育ちが、
あ、九州でも生まれ
の、はい、そうですね。
あ、そうですか、はい。で、子供さんの頃はね、
はい、
今、国際結婚され、はい、オーストラリアで活躍中ということですけど、はい、自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、はい、どんなお子さんだったですかね。
結構小さい頃はやんちゃでしたけど、小学校に入ると大変優等生っぽいおとなしい子だったようでございますが、本来は大変個性的な自己主張の強い子だったと思いますけれど、はい、
声楽科を、ね、将来志されるというふうなことで、はい、高等学校出られて武蔵野音楽大学の声楽科ということで、はい、そのきっかけっていうのは何なんでしょう。
そうですね、引田誠二郎先生にピアノを最初は目指してましたけれど、引田誠二郎先生がぜひあなたは歌の声楽科に進むべきだということをおっしゃってくださいまして、1ヶ月の特訓の結果、普通は2浪3浪するところ、一発で入りまして、それでやはり両方ピアノと歌ということでやっております。
言葉として適当かどうか分かりませんけど、弾き語りっていう言葉よく言いますよね、
はいはい、
ちょっと日本的な言葉すぎるかもしれませんけど、はい、歌いながらピアノを弾きながら、はい、ということなんでしょうか。
そうですね、私はオペラもカンツォーネも全ての分野の音楽を自分のピアノで表現しながら自分で歌っております、
はい。北昌二郎さんという有名な方、
そうです、ね、
それから他に支持された方っていうのは
砂原美智子先生ですね。バナバタフライの、はい、藤原歌劇団でもずっと世界から
プリマドンナ、
そうです ね、 ね、はい、先生からも教えて、
大変綺麗な方で ね、
そうですね、
実際にお目にかかったことはないんですけれどもね、はい、
大変チャーミングな女性だったと思います。
そうですか、はい。でオペラ歌手を目指されていろいろ修行されたと思うんですけど、はい、 あの卒業されてから日本国内でいろいろご活躍をされたんでしょ。
そうですね、あのコンサートベースでやっておりました。はい、
あの主にその頃ですね、得意というふうな、はい、まああのまあ、オペラ歌手って何でもやらなきゃいけないんでしょうけれども、はい、どんなものが好きだったんですか。
あの主にプッチーニ、プッチーニのオペラというのは大変感情が移入が多いので、あのオペラの中でも歌謡曲というか演歌と言われておりますが、私はその感情移入がいっぱい入る、あのメロディーの綺麗な、メロディーラインの綺麗なプッチーニが大好きです。
そうですね、はい、また歌劇が多いですよね。
はい、そうです
ね、様々な、あの喜劇的なものもありますしね、はいはい、喜劇的なところもありますし、はい、私も何回もあの見たり聞いたりしたことがありますけれども、はい、プッチーニっていうのは本当に素敵ですよね、はい、あのなんて言いますか、オペラっていうのは芸術、総合芸術みたいなところありますよね。
そうですね、すべて人間の感性、人生を表現し、あの壮大なスケールでやっぱり人間の声の深さとか、それから人間の魂の持っている深さを感じられる、あの芸術だと思いますけれど。
そうですね、はい、あの魂に響くというふうな、ね、はい、うね、感じがあります。綺麗なところ、はい、でまあ、人間のちょっと脂っかしいようなところもありますしね、
はい、大変あの映画の中のちょっと見てはいけないシーンかななんて思う、でもそれも人間の一つの人生として表現されていると思いますけれど、
うん、そうですね、はい、あのなかなかオペラっていうのは壮大な仕掛かりが必要なもんですからね、はいはいはい、地方都市ではなかなかあの見ることは少ないんですけど、はい、それでも静岡でも年に何回かオペラが来ますしてね、はい、あのやりますけど、そのために私なんかできるだけ行くようにしてますけどね、はい、とても素敵ですよね、
はい、
でまあ縁あってオーストラリアへ行かれたということなんでしょうか。
はい、はい、そうですね、あの日本の文化の素晴らしさを向こうへ知らせたい、海外の方に知っていただきたいということでオーストラリアの地を選びました。うん、あのなぜならばオーストラリアというのは英語圏でありながらアジアに一番近い国ですから、コミュニケーションが取りやすく、そして理解もしていただきやすいということで、それからそこできちっと足を下ろしますと、英国、アメリカで英語圏でつながっておりますので、いろんな部分でコミュニケーションがさらにまた取りやすいということで、オーストラリアの国を選ばせていただきましたけれど、うん、
気候的にも、まあ、夏冬は逆転してますけれどもね、
はい、
でも似てるところはありますよね。
そうですね、あの特にゴールドコーストというところは四季もありますし、で寒暖の差もありますが日本ほどはないんですね。すべて温暖でとてもあの自然の豊富なところですけれど、
はい、私も何回も行きましたけど、はい、いいところですね。
そうですね、
あの海ももちろんゴールドコーストですから、はい、グレートバリアリーフ、
はい、
からゴルフ場もたくさんありますしね。
そうですね、うん、
いいところですよね。
とても素敵なところです、
うん、私もリタイアメントしたらあところで住んだらいいかななんて思いますけどね。ちょっと無理かな。
ぜひおいでください。
日本人も多いんじゃないんですか。今
あのオーストラリアで一番あの日本の住人の方が多いところです、うん、皆さんシドニーと思われると思いますが、あの本当はゴールドコーストです。
そうですね、
はい、そうです。
私どもなんかやっぱり日本に近いということもありますし、 そうですね、それから海、ね、それから自然が豊富でしょ、はい、
そうですね、
お魚が本当に綺麗ですしね、
はい、
だからゴールドコーストっていうのは、まあ、ケアンズからね大体日本人は入ってくるわけですけどね、
はい、そうですね、
素晴らしいところですね。ホテルもたくさんあるし、はい、
そうですね、自然も多いですし、身近に自然を感じられるところです、
うん、であの向こうで、まああのうん、音楽活動を展開されたということですけど、その頃からも、はい、あのコンサートとかいろんなことをやられたんですか。
そうですね、あちらでオペラファウンデーションというところであの委員として初めて選ばれましたので、そちらであの日本のオペラ歌手がなるべくたくさんの場で歌えるようなお手伝いができればと思い10年間お仕事してまいりました、うん、はい。
だけどあのやっぱり一人で心細いっていうところはあるのかどうか分かりませんけれども、
はい、
で今ご主人のボブさんと知り合ったということで、
はい、
ご結婚されたということで、はい、まあ、あの今ね、はい、全くの素晴らしい、グッドパートナーって言いますかね、
はい
はい、いいな、見てて羨ましいなっていう、
はい、
私どもにはとても真似できないかなっていうふうに思いますけれどもね、
はい、
素敵なご夫婦だっていうふうに思いますけど、
はい、
あのそのコンサート活動をやってる時に主なね、
はい、
歌って言いますかね、
はい、
どんな歌を
そうですね、私のもう目指すところは日本の美しいメロディーの歌謡曲をぜひ向こうの方に聴いていただきたい。大衆文化の日本の、あの歌謡曲の中に素晴らしいものがたくさんございます。でそれを一番最初に感動してくれたのが主人でした。で目覚ましてくれましたので、ぜひ向こうの方にも聞いていただきたいということで、はい、
しかしいい方と巡り合ったですね。
そうですね、日本のカルチャーをしっかりと理解してくれますので、うん、大変助かって、で向こうの方にもそれを伝えてくれますので、はい。
もともとボブさんっていうのはお仕事ビジネスマンだったって聞いてますけど。
そうですね、あのビジネスコンサルタントが主な仕事です。
あ、コンサルタント、
はい、
あ、そうですか、はい、うーん、いや巡り合わせっていうのは面白いもんですよね。
そうですね、
地球とね反対側から来てね、
はい、そうですね、
一緒に。で今はあれですか、久美子さんの音楽活動をボブさんが支えてるっていうかプロデュースしたり。
そうですね、私はやはりあの歌うのが得意、うん、ピアノを弾くのが得意、でも他の分野をきちっと補ってくれるのが彼だと思います、うん、はい。
それでそういうふうな日本人のね、はい、日本の歌曲なり歌謡曲なりを歌う、はい、そういうその、まあ、気持ちってメンタリティっていうものはボブさんはよく分かってくれるんですか。
そうですね、彼が一番あのこの辺のこの歌はこういう感じの歌なのとか言われると全部当たってるんですね、うん、やはりだからコミュニケーションっていうことはあの深い感性から感じられるものがあって、言葉だけではなくてということをすごく実感しました、
うん、例えばどんな歌を、まあ、あの私も今 CD をですね、はい、お預かりしてるんですけど、何曲か日本の歌曲やね、
はい、
歌謡曲が入ってるんですけど、はい、まあ、どんなのを主に歌われたんですか。
そうですね、あの、ポピュラーな曲の美空ひばりさんの曲も私大好きでして、うん、それも再現しておりまして、
あの例えば乱れ髪とか、
乱れ髪、うん、川の流れのように、
あ、そうですね、
はい、あの私本当に感動しながら私歌わせていただいてますが、素晴らしい歌手に 歌っていただいた曲、それからあと遠くへ行きたいとか、
あ、いいですね、
もうあのいわゆる昔ちょっと一昔段階の世代の方が歌ってらした歌、うんうん、特にあの時代のメロディーがすごく主旋律がきちっと出てる曲が
綺麗ですよね。
綺麗ですね、テンポがゆっくりとして自分 あの心をしっかりと表現してくれる歌が好きで歌っておりますが、はい。
爽やか談話室はオペラ歌手でピアニストのロフリー久美子さんをお招きしております。
あのまあ、ボブさんはね、
はい、
久美子さんの歌を理解してくれたんですけど、オーストラリアの方々はですね、はい、一般の方々は日本の歌に対してどんなイメージというかどんな受け止め方をされてるんでしょうかね。
そうですね、向こうであの CD の発表をしました時に400人ほどの方の前であの発表させていただきましたけれど、涙する人あり、やはり日本の方と同じように感動してくださいました。
言葉わからなくても、
わからなくても、でもあの全部あの役を入れて、で同時にどういうことを歌ってるか、もちろんそれを一緒に紹介しましたけれども、うんうん、すごくあの涙でこうしっかりと目をつぶりながら聴いている方がたくさんいらっしゃいました。
まあ、音楽っていうのはその人種とかね、
はい、
国を超えたその心魂の触れ合いみたいなものはどっかにあるんでしょうね、はい、
そうですね、私が初めてあの声楽に進んだ理由もそこです。人間の声の持つ深さっていうものにすごい感動しましたので、うん、私もぜひこの歌を歌ってみたいと思ったのが初めてですので、うん、やればやるほどそれは感じます、
うん、
はい、
あのジャパンフレンズデイっていうの、はい、これはあの、まあ、一種のコンサート形式みたいなものなんですか、それともなんかイベント的なものなんですか。
イベント的なものですね、あ、はい、あのコンサートではなくいろんな日本の文化を紹介させてあの行くイベントでございます。
それは必ずしも音楽だけじゃなくて絵画とかいろんなものもあるんですか。
そうですね、日本舞踊もあり、いろいろ太鼓の演奏あり、それからあと剣道、柔道のデモンストレーションあり、いろいろの文化を紹介させてい
ただきます、うん、日本の文化の全体
全体を
お見せするとか、
はい、そうです、
聞いていただくとか、
はい、
そうです、いうことなんでしょうか。
はい、そうです、
うん、そうですか、はい、いや、しかしそこで、まあ、活動されていてですね、あのまあ、今回ね、
はい、
っていうか その前にもニュージーランドとかアメリカでも あのいろんな演奏活動をやられてるというふうなことですけど、はい、今回日本へ来られて、はい、なんか札幌から長崎まで、まああの、うん、一種の宣伝活動と、それからボランティアコンサートみたいなものをずっとおやりになって、
はい、
まあ北の方からだんだんだんだん南の方が来て、はい、どういう考え方で今回のこの企てっていうか催しを考えたんですか。
はい、あの実はいつまでもという自分の曲、詩を書き歌を歌ってピアノを弾いてるんですけれども、その歌はあの私の主人に対する感謝から生まれたんですけれども、その後やはり周りの方々のおかげを持ってここまで来れた自分のお礼の意味の詩を書きました、
うん、いつまでも
いつまでもということで、でその歌をぜひ今のあの方たちに伝えたいということで、北海道からあの九州まで全あのラジオの局を訪ね歩きまして、あの宣伝させていただきましたけれども、でもボランティアで、うん、あの各局各地のあの私たちの先輩にあたる我々の両親にあたる年齢の方々に昔の、 あの芸術作品である曲をあの歌わせていただくコンサートをやってまいりました。
あの来年ねまた日本で今度は、はい、あの本格的なコンサートをねいろんなところでやるというふうなお話も伺っているんですけども、はい、静岡でもなんかおやりになりたいと。
はい、ぜひあの静岡というところは私に自然の美しさをあの教えてくれた、きっかけを作ってくれた友人が住んでいたところで、うん、それからずっと40数年ここに来続けております。毎年来ております。
あの、まあ、先ほど私が、ね、紹介した久保田明彦君の、ね、はい、奥様、はい、奥様も私よく知ってるんですけれども、はい、のお友達ということで、はい、静岡にたまたまそういう縁で来られた。
そうです、初めはそういう縁で来まして、で都会っ子の私に素晴らしさを教えてくれたのが静岡県でした。
あ、そうですか。
でそこで今多分だからゴールドコーストに住んでるのかもしれません。自然の美しさに惹かれて。
あ、そうですか、
はい、と思います。
ところでそれじゃあね、はい、この辺りでね、
はい、
せっかくですからその作詞作曲で自分で歌われてるいつまでもという曲をちょっと聞いてみましょうか。
はい、それでは今年10月に発表されましたロフリー久美子さんの新曲いつまでもお楽しみいただきましょう。
あなたの優しさが私の命なの、いつまでもそばにいてほしい、命の限りにあなたと共にいるの、どんなに辛い時も優しさで私はいつも穏やかに生きられるの。
このいつまでもというのは日本語で歌っていられる。
そうですね、
で、はい、オーストラリアの人、まあ、英語圏の人も、
はい、
ちゃんとその通りいつまでもという気持ちを受け止めてくれるんでしょうか。
はい、あの私あの言葉の音の持つ響きというのは英語でも何語でも多分、例えばあなたを愛します I love you って言ったのと、私はあなた嫌いって言ったのと全然音が変わりますね。そういうことでやはりそれがきちっと伝わるということを確認いたしました。歌ってみて、向こうで歌ってみて、みんな立ち上がって拍手をしてくださいましたので、
はい、うん、
や
っぱり民族が違い国が違ってもやっぱりそういうふうな本当の意味のその魂に触れるような文化っていうのは、はい、芸術っていうのはあるですね、お互いに共通のものがあるんでしょうね。
そうですね、ですから表現をすればちゃんと目を見て、うん、しっかりと相手の心をきちっと捉えながらコミュニケーションすればきちっと拙い私みたいな英語でも きちっと伝わる自信があります、うん、やはり大事なのは自分の心を開いて相手を理解したいと思う気持ちを届けることだと思います。
なるほど、
はい、
あの今拙いなんておっしゃいましたけれども、はい、非常に叙情的なリリカルなね、
はい、
綺麗な声で、あの美しくて聴いててこう日本の、ね、歌も CD に入ってるのを見ましたけど、乱れ髪とかですね、川の流れのようにとかいろんなのがありますね、
はい、こうい う
の聞いてるとやっぱりじんと我々が聞いてても、
はい、
あの感じますね。
ありがとうございます。嬉しいです。
素晴らしいと思います。
嬉しいです。
でいつまでもっていう新曲の CD もこの手元にあるんですけど、ご主人のボブさんとね、
はい、
一緒にこう並んでね、
はい、
打つっていう、
はい、
素敵ですねこれね。
そうですね、我々みんな生まれた時も両親という二人の方からいただいた命をいろんな方の助けを得ながらここまで来れたと思いますので、う
ん、ところであの話はちょっと戻るんですけど、あのオーストラリア、
はい、
ゴールドコーストっていうのは、はい、私も行ったことあるんですけど、
はい、
本当に素敵なところですけれども、
はい、
まあ、我々日本人がオーストラリアで何をイメージするかっていうと、まあいろいろあると思うんですけれども、国が広いなっていうのが一つあるし、
はい、
それから、まあ、あのさっきのゴールドコーストですね、
はい、
美しい海岸、
はい、
本当にあんな美しい海岸は世界にあんまりないんじゃないかと思う、
はい、
それからあのなんて言いますかね、ゴルフ場もいいのがたくさんあって、
はい、
これは私個人の趣味の問題ですけれど、はい、あのエアーズロックとか、
はい、
それからそうですね、ワインも美味しいですね。
そうですね、食べるものも美味しいですし、
ね、
まあ、日本も素晴らしい自然があり、それから素晴らしいゴルフ場もありするんですけれども、また違った意味で、あのオーストラリアというのはサイズがちょっと大きいですので、
うん、そうですね、
またそこで違う感覚があると思います、
うん、
はい、
あのちょっとボブさんにねお聞きしたいんですけど、
はい、
通訳していただきます、
はい、
あのボブさん、日本の女性っていうのはどういうふうに感じます？
久美
子さんを通じて。
What is the impression about ladies, Japanese ladies through me?
Well, I think the Japanese ladies are very beautiful、and they're very talented. I've never come across anybody any other race that are so good at their arts and craft and musician and music, etc. I'm very impressed with them.
あの日本の女性は大変心が美しく優しい方が多い。それに加えて他の国々とはあの類を見ないほどあの手の器用な、いわゆるアートに関しても、それからお裁縫に関しても、それから絵とか全てのものに関して大変素晴らしい才能を持っていらっしゃる女性が多いのにはびっくりしましたと言ってます。
まあ、あの久美子さんにはそれは多分当てはまると思いますけど、多くの日本人に当てはまるかどうかちょっとお世辞が入ってるかなっていうのは感じもしないではないんですけれども、
いえいえ、あの日本の方は大変謙虚でいらして、それを自分たちが持っているということを自覚しないまま、自分他に披露しないままあの終わってらっしゃる方がいらっしゃると思うけれど、もっともっと世界の方にこう気楽にあの出して表現してほしいなってつくづく思います。大変優れたあの方々が大変多いです。
うん、はい、まあね、そう言っていただけると、うん、まさみさんどうですか？
そうですね、嬉しいですね、ちょっと痒くなっちゃいましたね、うん、そうならなきゃという気もしますね、う
ん、いや、まさみさんも優しいからね、
はい、ありがとうございます。
あのブブさんにあんまり聞いていいのかどうか分かりませんけど、はい、お酒、日本のお酒とか食べ物はどうですか？
Do you like Japanese food and sake?
Oh, yes. I think、the sake has more variety in my opinion than wine.、I really have become quite a connoisseur on sake. And the food, beautiful.
お酒は僕の一番好きなあの飲み物で、むしろワインよりいくらもっと種類が深さも多いんじゃないかなと自分の意見ではそう思います。で、食べ物も本当に美味しいですって言ってますが
それはあの日本の例えばお刺身とかね、
はい、
そういうの、その和食自体も好きだということなんでしょうか？
はい、そうです、何の食べ物も食べられます、好きです。
なんかまあ最近はね、日本の和食も国際性を帯びてきましたけれども、
はい、
世界の各国に行ってもどこにもありますよね。
はい、
それでもまだけど生はダメだとかね、
はい、
お魚はどうだっていう人もいるようですけど、はい、そんなことが全然ない。
はい、彼はありませんし、オーストラリアの方も大変好きな方が増えておりまして、で、日本の言葉も 小学校から学んでる方がたくさんおります。
あ、そうですか。
はい、第一外国語を日本語に取ってらっしゃる方もたくさんおります。
あ、そうですか。
はい、ですから近い国になると思います。貿易も一番近いですし。
そうですね、時差もそんなにないんですよね。
はい、ありません。はい、
だから非常に行きやすいんですよね。はい、でもう一つ、ゴムさんにゴルフが大変お上手で好きだということのようですが、はい、これどうなんでしょう。
はい、
ゴルフ、
Do you like golf?
Do I like golf? Yes, I love golf. We've got some wonderful golf courses on the Gold Coast. It's a great game.
大変好きですし、僕もあのたくさんゴルフ場があるゴールドコーストでやらせていただいてますということですね。はい。
あの、私も個人ではですね、はい、何度もオーストラリア行ってゴールドコースト周辺でもゴルフやらせて、はい、でお酒が好きでゴルフが好きってこれ合いますね、私とね。
そうですね、はい、
あの、年齢的にもそう違いはないというふうな感じを受けますしね。
は
い、
ぜひ静岡の方々にもぜひあの来てくださるようにご紹介したいです。
そうですね、はい、で、あの、まあ、こういったあのその音楽活動がね、もっともっと、はい、大きくね、あの、はい、広がるようにね、はい、あの祈っておりますけれども、これからね、はい、やっていきたいこと、はい、例えばあの、まあ、いつまでも自分で、作詞作曲されて、はい、CD も作られて、はい、まあ、そういう音楽活動をもっともっと広げるっていうのは、まあ、夢だろうと思うんですけど、はい、具体的にどんなことをお考えになってます今。
はい、あの、先輩、先ほど申し上げました先輩方々に昔の作品をもっともっと届けたい、それからそれでお礼がしたい、それから後に続く若い方たちに自分たちの作った基礎を受け渡していきたい。それは静岡の方々の海外の窓口であり、そのような形でやらせていただけたら大変嬉しいです。
うん、で、あの、久美子さんのこの歌をね、はい、あの、聞いてると、まあ自分がそうかもしれませんけど、高齢者って言いますかね、はい、年の多い方、それから障害を持つ方とか、はい、まあ、あの、パートナーを亡くした方とか、はい、そういう、なんて言いますかね、あの、辛さ、はい、寂しさ、悲しさを抱えた人たちの心を打つような感じをね、はい、受けるんですけど、この辺は自分自身としてもこうターゲットって言いますかね、はい、そういう人に聞いてもらいたいっていう気持ちがあるんです。
はい、あの、日本の方々は大変感情の深さを持ってらっしゃいまして、私の意見では涙を流せば流すほど人の痛みが分かり、優しさが増えると思います。うん、そういう方々にぜひ私は歌を届けたいと思います。
はい、そうですね、はい、まだこれから人生、夢はどんどん広がるばかりだろうと思いますけれども、はいはい、ぜひこれからもですね、はい、あの、日本とオーストラリアの駆け足っていうよりも、はい、まあね、はい、その民族を超えた上でのね、はい、その、みんなに訴えるような音楽活動をね、はい、ぜひやっていただきたいというふうに思います。はい、今日は忙しいところありがとうございました。
本当にありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はオペラ歌手でピアニストのロブリー久美子さんをお迎えしてお話を伺いました。久美子さん、ボブさん、どうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。はい、はい、
さて、次週11月8日は修英予備校社長の渡辺武さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお楽しみください。